Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年7月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はプロレスロマン会ということで、今年の3月以来この方の登場です。どうぞ。
はい、ライレージム京都の松並です。よろしくお願いします。
松並治さんが4ヶ月ぶりに満を持して登場ということで、
はい、ありがとうございます。
前回ビリー・ライレージムの歴史、ランカシャーレスリングの歴史をお話しして下さって、大好評でございまして、
ありがとうございます。
プロレスを知らない人も松並さんの熱意だけはもう確実に伝わったと思いますので、
嬉しいです。ありがとうございます。
こんな人がいるんだと、山科にいるんだということで、大好評を博しまして、で、イベントにもジムの、ね、はい、ライレージム京都の、
そうですね、はい、5月に、はいはい、ビリーライレに学ぶ会ということで、はい、
その時にこの番組のリスナーも、
はい、来ていただいてありがとうございます。
いやいやいや、そういう反響があって嬉しいです。で、今夜は松並さんが、はいはい、まだ見ぬ強豪、はい、
そうです、もう
プロレスはね、昭和のプロレスはまだ見ぬ強豪がね
もうまだ見ぬ強豪です。まさに、はい、私のタッグパートナーでもあります。
タッグパートナー、はい、最強のパートナーを連れてきてくださったということで、はい、藤井俊之さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
藤井俊之さんは週刊ファイトの記者をなさっていると、はい、
そうですね、今ちょっと定年した中で、はい、週刊ファイトでいろんな会場に行って記事を書いたりしております。よろしくお願いします。
今ファイトっていうのは、昔僕ら子供の頃は駅に売ってあって、はいはい、ね、あの紙のファイトやったんですけれども、はい、今ネットで、
そうですね、はい、
そうですか、
はい、
でもうお仕事を定年なさって、はい、今そういう、
はい、そうですね、まあ、趣味と実績を兼ねてという形でね、やらせていただいてます、はい、幸せ
いや、ほんまにね、幸せそうな顔なさってますよね、はい、藤井さんは先月、はい、京都の左京区にあります頬穂座という、はい、まあ、本屋さん、山下さんね、店主の山下さん、この番組にも以前出てくださって、はい、でね、あのライレージムのイベント、はい、だから私と松並さんが知り合うきっかけも、はい、あの頬穂座のイベントやったんですけれども、はい、先月また頬穂座で驚異のイベントがございまして、はい、日本プロレスポスター展っていうね、はい、いや僕も見に行ったんですけれども、まあね、なかなかね、その2週間ぐらいやってらっしゃったんですかね。
そうですね、2週間ね、ちょうど
ね、なかなか最初の時期行けなくて、はい、松並さんから早く行った方がいいですよ、はい、まだですか、まだですかと、はい、せかされて、
よく来てくださいました。
ギリギリ行ったら、もう圧巻の、はい、いやね、はい、もうほほご座に、だから日本プロレス、はい、ご存じない方にご説明差し上げると、はい、何年前に崩壊した団体になるんですかね。だから昭和48年ですね。昭和48年ということは1973年か、50年前ですね。
半世紀。
半世紀。
すごい。
半世紀前に、ね、もう、はい、終焉したプロレス団体の興行用のポスターがもう、はい、貼りまくってる、あの、その中っていうのは、壮観でしたけれども、はい、それを、はい、まあ、主催といいますか、そのポスターを全て集めてこられたのが、はい、藤井さんということ
で、はい、そうですね、しつこく集めてきましたね、はい、
藤井さんは今おいくつでいらっしゃるんですか。はい、
65歳です。
65歳、はい、何年生まれなんですか。
昭和33年生まれなんですよね。
あ、はい、昭和33年、はい、じゃあ15歳の時にその日本プロレスが終わったわけですよね、はいはい、昭和48年ということは、
そうですね、はいはい、そうですね。
で、あの、はい、本当にね、ポスター何枚ぐらい展示されてましたか。
47枚
ですね。47枚あれは、じゃあ、うん、その当時に持ってらっしゃったんじゃなくて、はい、大人になってから収集されたっていう。
そうなんですよ、これが大変だったんですよね。また
大変だと思います、
は
い、
あのパンフレットというのはね、当然の会場で100円で売ってたんですけどね、
はい、あ、当時は100円ですか。
はい、そうなんですよ。ポスターっていうのはね、なかなかね、手に入れるのが難しかったんですよね。
そうですね、ポスターって売ってないですもんね、
はいはい、ね、これがね、まあ電信橋だとか、はい、ね、お風呂銭湯の行ったらね、はい、ちゃんと貼ってあるんですけど、ええ、持って帰ってくるんですけどね、湯気とかね、雨風で、ね、ボロボロなんですよね、はい、
あ、当時は
、はい、でそこでね、一つ発見したのが、なんか近くにね、あの南海電車っていうのが、南波まで行く、まあ、南海電車があって、はい、そこにね、小浜駅っていうのがあったんですけど、そこに一箇所だけね、日本プロレスのポスターが貼ってる場所があったんですよね。はい、 それをね奪い合うのがね大変だったんですよ。プロレスブームやったから、はい、もう同学年の人、ね、先輩後輩全員ですね、学校 の, あのチャイムが鳴ったらランドセル背負ってそこにもう集中していくわけですよ。争奪戦ですよね。
あ、そうですか、はい、
ほとんど上級生が取ってしまうんでね、もうその前でいつも泣いてちゃんが私ですよね。お前
あ、それは当時そういう形でポスターを集めてらっしゃって、はいはい、でまた後からその、
はい、
ね、収集できんかったポスターを、
うん、あとはね、うん、そう、あのちょっとね札幌の方とかいろいろ知り合いになってね、でその札幌の方がちょうどあの食堂をされてはったんですよね、はい、でそこの食堂によく日本プロレスの方が遊びに来て、はい、でご飯をおごる代わりにいろんなポスターをもらっとったということで、はい、その方にね安価でかなりの数のやつを分けていただきましたよね、はい、
本当にね、はい、歴史的資料ですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、松並さんは世代的には日本プロレスは
見てないですよ。
見てない、
もう46年生まれですので、
うん、そう、はい、私より5つ上やからね、
うん、そうなんですよ、見れてない、
見
たくても見れなかった
でね、このポスターがまたなんていうのかな、うん、もうデザインがいいんですよ ね、
いいですね、
かわいらしくて、
はい、これね本当に原色の上にねそのシリーズのトップレスラーだけがバンと真ん中に出てきて、
そうなんですよ、
ね、それを囲むようにババと猪木でしょ、そうそう、こんな贅沢なポスターないでしょ
ね、ね、本当にね、はい、あのでその大会ごとに違うポスターを作って、はい、出たりしたんですかね。
そうですね、タイトルマッチとか、ね、全部やっぱりあの地方地方でも違うポスター作ってあったみたいですよね、はい、でこれをねちょっと僕はあのデザインした方をちょっと調べたんですけど、はい、これまた面白いんですよ、ね、まず無声映画おし、名前はね押山康明さんという方なんですよ。もともとね、無声映画の方からスタートされて、はい、でね日活で確かあの監督をされて、ほんで東宝に移ってからプロデューサーをされてるんですよ。でその時の、ね、代表的なあの映画名が、ね、これね、稲野寛太郎という映画なんですよ、はい、
あ、星野寛太郎みたいな、
そう、そうなんですよその寛太郎を、ね、撮って、あの牛山さんが星野寛太郎さんの、ネーミングした父なんですよ。
あ、そうなんですか。稲野寛太郎がまずありきで、
はい、ありきで、はい、
あ、そっから引用したのが星野寛太郎、
はい、そうなんですね。これすごいですよね、結構ね
これすごいですよね言ってるけどディレクターの佐山さんとか若いんで何がすごいんだ、
全然興味ない
これから伝わります、これから伝わりましょう、彼にも、
はいはい、でそれからねまた吉本興業に移られたんですよ、この方、
その人が
吉本興業、はい、でね吉本の方でまたポスターとか作って宣伝してる中を、それをデザインがすごい素晴らしいっていうのをね力道山さんが見出して、
あ、そうなんですか、はい、
それをねスカウトされて日本プロレスの宣伝部長に持っていかれたんですよ。
あの、ね、昔の演芸のポスターも可愛いじゃないですか。
そう、よく似てるんですよ。
よく似てますよね。あの何ヶ月とかのこういろんな芸人の顔が、
はい、そうなんですよ。2人こうあって、
同じ人がやってたんですか。
そう、おそらくその方のルーツから探っていったらそうじゃないですかね。よく似てるんです、やっぱり
似てますよね、うん、この名前の配置とか、
そうです、
あ、そうなんですね。
そう、
でもね本当に興奮しました、うん、これ僕見て、
はい、
全部ねほとんどもう写真撮って、
はいはい、ありがとうございます。
いやこれでもね、うん、あのね先ほど喋ってたらこんだけたくさんの日本プロレスのポスターを収集したけれども、
はい、
それをまた集めたものを維持するのがなかなか、
うん、確かに
ご家族との関係で大変やったと寝落ちを分かってもらえへんから
夏場に匂ってくるしね、カビ生えてくるしね、もう嫁から言ったゴミみたいなもんですよもんね、これ。
これ分かる人と、はいはい、ね、はい、分からん人ではこの価値がただのほんまにゴミと僕らからしてこう水前のね
そうですよね、
それをかいくぐってちゃんと保存できた、
はい、
いや面白いです、見てるだけで、うん、なんかね、うん、その時代背景といいますか、うん、まあ、アントニオ猪木は、はい、このラジオ聞いてね、うん、やられてる方も皆さんご存知だと思うんですけども、はい、猪木さんはもともとその日本プロレスに行って、
うん、
途中一回東京プロレスってとこに、
ね、そうでしたね、
出て行って、はい、出戻りでまた日本プロレスに戻るっていう経緯があるんですけれども、でその時に、
はい、
出戻った最初のシリーズは、うん、アントニオ猪木じゃなくて猪木漢字名義やったりするんですね、ポスター見てたら。
そうですね、
僕だからそれが不思議で、うん、もう東京プロレスの段階でアントニオ猪木やったんですよね、
うん、そうです、
そ
うです
。それなのになんか出戻りで戻ったシリーズ、はい、猪木漢字で、あれなんでやろう、
馬場さんに演技やったんかな、
そうなんですかね あ、そうです。その当時、うん、猪木と馬場がまだ同じ団体にいた頃の話なんですけど、
は
い
そうです
ね、でもその後またアントニオ猪木
になってるでしょ。あれ不思議ですよね、なんかね。
不思議ですよね、
うん、あの時代ちょっと探り時代ですよね、なんかね。
いや、なんでそうなってたかっていうのね、
ね、
ちょっと意地悪的な意味もあったのかもしれないですよね、うん、
確かに。
あ、まだそこまでね、うん、ババッと並べるようなエースではなかったですから ね、 ちょっとそこで東京プロに一回出て戻ってきたということで、
うんうん、
少しちょっとその新人の頃の猪木幹事に一旦戻らされたっていうような、
うんうんうん、あったよね、うん、多分 ね、 んね、うん、上下関係から言えばね、昭和のね縦の社会が厳しかったからね。
でもよく気づいていただきました、それ、
ね、それ見てね、うわって思って、うん、方法山の山下さんに、うん、これどういうことですか、うん、とかっていやー遠慮してたんでしょうね、うん、とか山下さんが
言ってました、うん、
いや本当にその、うん、あの当時のプロレスラーのこの格の、はい、ね、違いというか、うん、まあ、うん、日本プロレス時代はやっぱり馬場さんがエースでっていう感じなんですかね。
絶対エースです
もんね。絶対エースやったんですか。
うん、もう馬場さんの後陣を拝しね、猪木さんほんま大変やったと思いますけどね、本当。
ただその若い頃の猪木さんの写真がかっこいい
です、うん、かっこいいね、
かっこいい、
かっこいいです。もうその一言ですよね、ほんまね、
もう男の色気と言いますか。
そう、周りの弟子はみんな年寄りばっかり見えるんですよ。
いや、そうですよね。
猪木さんだけがバタ臭いってね、なんか、
あ、なんかそうですよね、
うんうん、いや、惚れますね、やっぱりね、彼にはね。
またその後新日本プロレスを旗揚げする、うん、また旗揚げした頃のあの猪木さんのかっこよさあるんですけど、またその前の段階の、うん、
はい、若獅子、
ね、若獅子時代ですよね。
そうそう
そう、燃える闘魂になる以前の、
うん、そう、
かっこええなって、
うん、なんかね、もう本当燃えたぎるようなね、なんか色気がありましたよね、うん、なんか、うん、だから燃える闘魂もね結構すごかったけど、うん、僕はこの時代の方がね結構魅力あるんですよね、猪木さんの。
わかります。
うん、
でこの時代からリアルタイムで藤井さんをご覧になられてるっていう、ね、うん、松並さんと私からしたらね、もう羨ましい限りで。
いや、この世代よく言いますよ、馬場猪木のタッグが見れたのがほんま幸せやったってね、うん、
いや、
うん、
もうそれ言われたらもう何も言い返せないですね。BI 法、馬場猪木の BI 法、リアルタイムで見てるか見てないかで、人間ってそれでもう分かれますもんね、この2種類で。
ね、
いや、今夜はたっぷり、藤井さんに、ね、昭和プロレス、日本プロレス時代のお話をプロレスロマン会としてお聞きして、松田さんにもどんどんね、
そうです、
はい、お話していただきたいなと思います。というわけで、今夜はプロレスロマン会。まずは、その猪木と馬場が一緒に、ね、この両雄が並び立っていた、はい、日本プロレス時代のお話を、はい、BI4 のお話を、リアルタイムでご覧になられてた藤井さんにお話をお伺いしたいんですけれども、
はい
はい、
じゃあ、まずはこ の、 あの BI4 っていうのがね、はい、まずあの野球界にやっぱり王と長嶋がいたんで ON っていうのが、ね、よく言われますよね、はい。でこれに対抗してやっぱりプロレス界もね、BI 法という素晴らしいネーミングが出てきたわけですけど、これね、あの徳光さんが多分ネーミングされたんじゃないかなって言われてるんですよ。
徳さんが、
はい、おそらくね、ま、噂ですけどね、まあ、ひょっとしたらファンがつけたかも分かりませんけど、うん、で特にこの2人がまずあの猪木さんがまず東京プロレスが帰ってきて、はい、初めてタッグ組んだのがちょっと説明すると1967年の5月12日なんですよね、
はい、
岐阜市民体育館ですかね、
はい。
でここでね、マイク・デビアスと、ワード・フォン・エリックと戦ってるんですよ。でこれマイク・デビアスの姉でね、テッド・デビアスのお父さんですね、確か。
あの、はい、当然のように言ってますけど、テッド・デビアスよね、後に名レスラーがいたんですよ。ミリオン・ダラーマンになったね。
そうです。はい、でその年ね、10月の31日、馬場と猪木が、この時はインタータッグで、ビル・ワットとターザン・タイラー。
はい、
戦ってここで初めて2人でインタタグを取って、初めて名実ともに BI 法と呼ばれるようになったんですよね。ちょっとここで歴史の説明をさせてもらいます。
触りから、はい
はい、でそれから、約4年7ヶ月、
はい、
もう素晴らしい黄金時代ですよね。でこれで、4年7ヶ月後1971年です。今度、暗い、札幌で、
はい、
ついに馬場と猪木がファンク兄弟に敗れるという大ハプニングがありました。
テリーファンクの、ね、はい、ザ・ファンクスと。
そうなんです。
その時のポスターも今手元にね、はい、あのコピーがあるんですけれども、はあ、 それが、あ、そうか、昭和46年、1971年。
そうですね、12月7日。
12月7日。
その日のポスターも、ほほほざで、
ありましたね、はい、連載してた、
はい。はい。これでね、もう日本プロレスで、ババイノギの宅が見れなくなったという、悲しい、うん、悲しいことでしたね、本当。
4年、そうか、4年7ヶ月しか、
はい、
その BI 法は、はい、コンビでは活躍しなかったということなんですよね。
はい。でもその間のね、挑戦者ももう素晴らしい挑戦者がいっぱい出てきてるわけで、はい、まあ、ハンコ兄弟はそうですし、ディック・ザ・ブルーザー、クラッシャー・リスワスキーですね、はい、あれもすごく強かったですよね、うん、もうなんかもう硬い、もうとんまんね、
分厚いんですよね、
分厚いですよ、胸幅が。
僕もそういう史実としてしか、うん、あの知らないんですけれども、はい、そういう写真見るとね、うん、そのタッパーは ね、身長はそんなに
高くないですよね、
小さいんですよね、80そこそこで、
はい、であのね、はい、こう電話帳、ね、引き、はい、こう引き裂いたっていうじゃないですか、はいはい、ディック・ザ・ブルーザー生傷男は、
はい、ね、東京都のね、あの10センチぐらいのね、
電話帳、
電話帳って引き裂くんですよ ね、本当にね、すごい挑戦者に現れて、であとはね、ジンキニスキー対バレンタインもよく覚えてますよね、も
うあらほ
う
しい、
そう、馬場の最高のライバルと猪木の最高のライバルがタッグ組んでるんですからね、そらもういい試合しましたよね、あれ
でも幸せそうにお話しなんですよね、
はい、で特にね、この BI 法っていうのを、一番こう表してる言葉が一つあってね、
は
い、あの
何でしょう、
うん、これね、ちょっと猪木ピンチって知ってます？ご存知ですか？猪木ピンチって知りませんかね？
猪木がピンチになったら、
はい、
ババが、
そう、そうなんですよ、はい、これがね、あの小学校6年ぐらいから、中学に上がるとき、思春期ですよね、はい、でトイレ、学校でやっぱり授業始まったらなんかしないけどね、あのトイレしたくなることが結構多いんですよ、その時にね、あの先生トイレって言ったら、みんなやっぱり合唱でね、大大大大と言われたら恥ずかしくて ね、いけない時代なんですよ、もう女の子のもうね、あの目線がこっちに来るから、はい、その時に我々の世代は猪木ピンチって言うんですよ、先生に。
わかります、要するにだからババ、
ババ出てきそう、ババ出て、これ清水さんがよく言ってましたよ、ババ、
ね、
ババ出てきそう、ババ出てきました、
うん、それだからプロレス文化研究会の岡村さんも言ってたよね、はいはい、
おっしゃって
ました、確かだからあの関西の子供はみんなそういう、はい、
言ってました、
言ってたんですね、はい、猪木ピンチ言ったらババが出てくるって、
そう、この先生も行ってこいって言ってくれ
もうそれでもその当時の、ね、はい、プロレスがゴールデンタイムに放送された頃やから女の子分かったんじゃないですか、ババが出てくること
は、もうそのね、もう世間的にはね、視聴率30何パーセント取ってるんですからね、
30何パーの時代があったんですよね、
もう全部もう世間に浸透してるわけですよ、 BI 法が、だからね、それは女の子 もうピッともう悟ってくれるんですよね、はい、そんな時代ですよ、本当、
もうそれを子供が誰もがそういう当たり前のように使う時代やったっ、はい、
そうなんですよ、
おしゃれな表現ですよ ね、ちょっと今でも使ってみたくなりますね、
猪木、
はい、
ピンチ
です、ね、でなかなかね、伝わる先生もね、今はね、
いてないでしょうね、多分ね、おそらく
定年退職をされてますね、はい、
だからその子供の時に見られてるのがね、
うん、
いいですよね、
ね、もう言いたくて言いたくて、逆に猪木ピンチ、
あ、いやでも言いたくなるんですよ逆に
もう早速使わせていただきます、
来例寺も京都ではまだ使えそうですね、
使います、
伝わる人ばっかりですもんね、
はい、
昭和の時代やもんねもうで、まあ、BI4D に関してはね、はい、僕特にやっぱりちょっと何千回やっぱりすごく記憶に残ってる試合とかあるんで、はい、ちょっと述べさせていただいたら、
聞きたいです、
はい、ね、昭和ね44年のね11月の確か1日の試合です、これ、
はい、11.1、
はい、ババ猪木にね、覆面の魔王ザ・デストロイヤーと、キラ・バリー・オースチンというのは、もう本当の宮のこう荒くれ男という感じのね、この2人がね、インタタグに挑戦したんですけど、はい、これ東京の蔵前国技館だったと思います、でこの時ね、1本目ゴングナウとともに馬場と猪木が奇襲攻撃するんですよ、こんな奇襲攻撃するの初めて見たんですけど、で58秒で猪木がデストロイヤーをコブラトイストで決めてしまうんですよ、58秒ですよ、1本目すごいんですよ、もう大興奮ですよ本当、ほんで2本目を猪木が、デストロイヤーに捉えて、はい、で3本目は、馬場がオスチンを抑えてインタタックを防衛するわけですけど、もう一番絶頂期ですね、馬場猪木の
40年、は
い、その時ですよ、あの座布団300枚ぐらいの座布団がリングに向けて飛びまくるわけですよ、
蔵前ですから、
蔵前で、 この子を受けてあれ思い出しますよ、 G1 クライマックス
後に私中学生の頃にね、はい、武藤敬司と蝶野正弘選手が第1回 G1 でね、はい、でダークホース的存在やった蝶野が、はい、武藤に勝った時にね、
そうです、その光景がもう日本プロレスのリング上で何十年か前にも実現しとったわけですよ。あの時は興奮しましたね、もう
それはテレビでご覧になられ
て、テレビです、テレビです、もううわすげえいう感じでね、もう
昭和33年生まれておっしゃってたんで、はいはい、11歳とかで
しょ、そうですね、確かね、11歳、ね、
だから11歳の時の記憶をこう鮮明に、
はい、覚えてます、ね、もうここではもうめっちゃ覚えてますね、本当、はい、それがね一つ印象深かった、はい、インタータッグの思い出と、もう一つね昭和45年です
かね、昭和45年
1月のね5日
1.5
これも忘れないですね、挑戦者が黒い魔人ボボブラジルと、はい、それのイボ兄弟がなんかね、弟さんが、
ハンクジェームス、
あ、ボボブラジルってそれ、はい、イボ兄弟が
いたんですね、
はい、そうです、
ね、で線がまたその弟細いんですね、足が足がゴボみたいななんか足してね
あ、そうなんですか、
うん、そうか、こんなん大丈夫かなと、はい、我々が心配するぐらいの選手だったんですけど、当然ね馬場猪木組がもう集中攻撃をかけるわけですよ、その弟に、ほんでもストレート勝ちですよ、2対0で。んでね、あの小学校のことやから、この試合を見たりね、はい、選手に触りたいとか、控え室の前で待ってサインを欲しいとかいうことで、うろうろしてるんですよ、当時やっぱり。はい、ほんでね、試合が終わって控え、ブラジルとジェームスがこう戻っていくわけですよ。ほんで、僕らもついていって、でそこで、いつもならまあシーンとしてるんですけど、その時ね、控え室からガーンガーンって音が鳴ってきて、ほんでね、扉にね、ハンク・ジェームスが疲れて飛んでくるわけですよ、ブーンって、
はい、
でブラジルがね、そのハンク・ジェームスが不安なかったということでね、ほんま、リンチまがいなことしてるんですよ、
それ、噂では読んだことあるんですよ、うん、本でね、それ本当だった、
本当だった、
それを目の当たりにされ
て、これですごい、もう僕、
その本が僕、読んだことないですよ、うん、もう、
この噂は
もう、そうなんですか、
トラウマでした、もう、ほんま。ここまでやっぱり命かけてブラジルインタータグとで行ってるのかなと思って、
それは実際に見に行かれてた、
見に行って、で実際その光景見たんですよ、ちょっと怖かったですね、ほんまに、
あの小学生の時、
小学校中学1年やったかな、確かね、はい、あの光景絶対忘れないですねそれ
でもそのね、はい、力道山の時代があって、力道山がまあ昭和38年ですかね、はい、亡くなられて、はい、で、次のこの BI 法がで、またプロレスブームが、ね、はい、再燃するっていうような感じだと思うんですけど、うん、この間っていうのは途切れてたんですか、はい、力道山の頃と
豊登りエース時代があ
るわけですよね、
ちょっとね、はい、ありましたね、うん、でもあの頃も人気あったんですよね、やっぱりデストロイヤー対豊ノ森の、
そうですよ ね、東京大会とか満タン、
満タンでしたね、
はい、は
い、いうことで、つなぎはちょっとね、あれやったけど、やっぱすぐにもう馬場時代が来たり、
馬場時代が来て、
40年ぐらいですよね、
でそこにまた、一旦日本プロレスを出た猪木が戻ってきて、BI 法で、プロレス人気がガッと上がってっていう。
そうでもね、一番ピークはね、やっぱ1969年だと思うんですよ、
1969年、
はい、もうどこの会場 も超満員でして、でね、ちょっとこれはね、1969年の3月5日だったかな、
昭和44年
ですか、44年の3月5日、はい、この時ね、ジャイアント馬場と、デストロイヤーのインター選手権がね、東京であったんですけど、で予定の日はちょっと雪が、大雪が降って、翌日の5日に、選手権になったんですけど、はい、60分で、1本目馬場さんがデストレイヤーを取って、で、2本目はもう時間切れになってしまったんですよ。で、その寸前でデストレイヤーが馬場さんに宇の字固めをがっちり決めたわけですよ、はい、でリンク、ゴングが鳴ったんで、一斉にね、外人の、ネルソン・ドビアルとかね、ポール・ジョーンズとかね、はい、ボブ、とかなんかね、こうリング上がってきてクレームするわけですよ、馬場絶対ギブアップしとったと。でもう3本目は試合放棄じゃないかみたいな、これはもうデストレイの勝ちじゃないかということで、ものすごいアピールするので、しつこく、これテレビで見とったんですけど、しつこいほどの、うわ、ここまで言うんかなと思って、ほんならリング下におったね、一人の若者がね、リングに上がってくるんですよ、上下、上にジャケット、黒いジャケット着て、下に黒いストレートのズボン履いて、かっこいいんですよ、で上はちょっと髪はディジェント風なんですよ。ほんでリングに上がってきたら、すぐにそのジャケットプレーですね、郷ひろみと同じように、パーッと伸びるわけですよ。はい、 猪木ですよ、若弟子猪木がね、馬場をね擁護するわけで、こうして、はい、お前たち何言ってるんだい、あの姿見た時ね、僕も馬場から猪木にこういうこと変わりましたもん。
かっこいい、
はい、かっこよかったんですよ、うん、でね、その年はもう猪木も幕臣の1969年のアントニオ猪木という感じで、はい、で翌シリーズが11回のワールドリーグ戦で、ね、これもう誰が優勝してもいいぐらい馬場猪木でしょう、吉村大木で凱旋帰国した坂口さん、
はい、
で外人は2トップでボボブラジルとグビダモンスンですよ、で副兵としてクリス・マトコフ、
あ、
はい、でも毎日毎日のね、その星取り表がね、もうこう心書きた、書き分けたわけですよ。お前も新聞見て、ほんで視聴率は30何パーセントでしょ、ずっと、もう日本国民ね、ほんまあのワールドカップとかね、あのワールドベースボールの波じゃないですよ、本当に。
だからその当時、はい、そういう世界あの、ね、ワールドリーグ戦みたいな形で、はい、ね、はい、あの、まあ、国際試合じゃないですけど、はい、そういう外国の選手とっていうのが、はい、あんまりなかったですね、
は
い、
そうですね、
他のね、競技で。
確かに、うん、ね、外人民のこと聞かれてあんまりなかったもんね。うん、いうことでね、もうすごい盛り上がったワールドリーグで、で優勝戦が当然ね、あのブラジルとババが引き分けて、はい、猪木が初めて優勝
する、今の当然って言いましたけど、まあ我々の中でね、で猪木が、
ね、猪木ね、
クリス・マルコフと、
まんじ固めて切っ落とすわけですよね。
それもだからね、史実としてしかね、はいはい、私知らなくて、はい、ね、プロレススーパースターで前かな、それは、は
い、僕は見られました。
で、あの、読んでるんですけど、はい、ああ、そのリアルタイムでご覧になられてるっていうのがね、
もう近所の家から声かかってきました、ここもう完成で家中からもう聞こえるんですよ、近所の家からうわーって見てるのが、
あ、みんな見てたっていう、
そうなんですよ、ほんで猪木優勝でしょ、
はい、
で翌日学校行ったらね、もう後ろでみんなまんじ固め来てるんですよ、で4人集まったら知ってんのってね、馬場猪木を吉村の真似してるわけですよ。
それでもあの馬場か猪木の真似したいじゃないですか、はい、吉村大木を役やらされるとはね、
ちょっとね、 いじめっ子かなって感じで、はい、
だから54年前のことですか。
そうですね、すごい、もうとにかく日本中がプロレスに舞い取った時代なんですよ。で先ほど次のシリーズもまたね、書道の銀髪の親父がね、こうヤスリで歯磨いてるんですよ、
フレッドブラッシ
ュ、ブレッドブラッシュ、はい、ほんで横に海坊主と、
はい、スカルマーク、
スカルマーク、あのよだれ垂らしたワオワオ野獣みたいなおっさん、
ブルートバナナ、
もうこんなんがね、真夏の共演言うてくるわけですよ。でそのシリーズね、猪木さんがね、ストロハイムかな、ジャーマンを初めて公開したんですよ。
あ、はい、そうそう、ジャーマンスプレック
ス、そう、それからプロレスのブームとともに猪木さんがどんどんどんどん技を開発して、猪木ブームになっていくような時代ですね。で先ほど言った夏にはブルグラが来て、
あ、はい、ブルグラブルーザーですね、ブルーザー、ブルーザーとクラッシャー、リソワスキー、はいはい、
で当然東京の空港に来たらこう会見するわけですね、はい、でそこでおっしゃった通り、やっぱり、
電話
東京庁の電話帳を破り、で、ね、ビードをラッパ飲みし、でポルカを踊り、もうこんなんババ猪木ちょっとやばいんちゃうかいうぐらい、すごい外人がもう次っこ
だ
次、
まあ、だからあのね、プロレス、はい、私が小学生のぐらいまでの頃はまだ見ぬ強豪がいて、うんうん、はい、最初にあのね、ウォリアーズが来る時とかも、はい、世界のプロレスとかね、
あれが最後ぐらいじゃないですかね、最後まだ見ぬ強豪のね、
そんで次期シリーズの予告編がね、もう一番興奮しましたよね、うん、
あれよかったです ね次期シリーズ参加ね、もうドキドキしましたよね。
だからああいうドキドキってもう随分味わってないですよね、あの次期シリーズ予告編の。
それも胸ときめきましたもんね。
いや、胸ときめきましたね。
だからゴングなんかでもね、僕らの時まだゴングとかになったんですけど、はい、次のシリーズの参加メンバー発表いたら、もう本当もう胸がもう踊りましたね。あのもうどんなレスラー来んねやということでね。だからああいう時代がやっぱ一番良かったんでしょうね、うん、今みたいに同じメンバーがもう毎シリーズを来てるっていう
のは、ね、そうですよね、やっぱりそのね、まあ、インターネットもない時代から、うん、そういう神秘性を維持できましたもんね、
そうですね、それがありましたね、うん、全然この動画で伝わってこないんですもんね、
う
ん、
いやもうでもね、その54年前の話をニコニコして話されるとか素晴らしいですね、やっぱりね、いや、プロレスって
家では話してでき
ない、いや、あのね、家では絶対聞いてもらえないですよ、そんなニヤニヤしてね、54年前の話なんやブルクラって、当然のようにお父ちゃんって言われるからさて、このブロックもアントニオ猪木について お話をお伺いしたいなと思うんですけれども、さっきからね、あの藤井さんもね、縦板に水で当時の50何年前のプロレスのことを語ってらっしゃるんですが、あのね、ノートはご準備なさってるんですが、はい、ほとんど空で試合がそのね、何月何日、昭和何年何月何日っておっしゃってるのがすごいですね。
まあみんなでもそうちゃいますよ、自分が見た時代のプロレスは絶対記憶に残ってますよ。
記憶残ってます、はい、だから、あ、そのそう、今日何月何日だなって思った時、ああ何年前、はい、あの京都府立体育館行ったなとか、はい、ああ、あの 5月4日になったらいつも UWF の大阪球場大会行ったの、はい、あれ 5.4 でしたよね。
ありました
、 5.3
じゃなくて 5.4 です
ね。ゴールデンウィーク行きました。
そうですね、はい、
1989年。
そうです、
猪木、猪木じゃない、前田明、クリス・ドールマン戦が、
そうそうそうそう、
ね、行きました行きました、
ね、そうですよ。あれはだからね、もう奥さんの誕生日だけはちゃんとしっかりと
9.11 ですけど、あの、9.11よりも正直その何点何とか、はい、そうですよね、最初の東京ドーム大会 4.24 の格闘衛星東京ドーム、猪木と翔太、ちょちょしびりとか
懐かしい
ねえ。だって 8.8 は絶対あの横浜分隊の猪木藤波、8月8日が来るたんびに、まあ、私の場合88分鎮でも毎年行ってるから、あのそう、88分鎮でとともにやっぱり猪木藤波を
思い出します。
想起しますよね。
ああ、そうか。やっぱりプロレスもんはみんなこの何点何ですよね。
何点何、これ誰が言い出したんですか、何点何何っていう言い方。
やっぱ古舘さん言ってましたね。
古舘さん言ってたんですよね。だからそれは古舘さん以前も言ってたのかな。
でも初めて聞いたのは 8.26 からですかね、やっぱ
のオールスター。
ああ、夢のオールスター。
夢のオールスター。はい、あれが僕は初めてやったかなっていう記憶があるんですよね。何点
ない。じゃあそうやったら古舘さん以前ですよね。昭和54年ですもんね。
おそらくね。
その団体が日本プロレスから、うん、新日本プロレス、全日本プロレス、国際プロレスと分かれてた、はい、その3団体にオールスター戦があったと。
そうです。懐かしいな
懐かしいな前、この前、はい、あの NHK 京都放送局も、
はい、
のラジオにもご出演なさったんですよ。
そうですね、はい、おかげさまで、はい、
でその時もプロレスの話を、
はいはいはい、いや幸せの
関水さん、
関水さん、さん、はい、
あの方もすなんかプロレスが好きだそうで、
プロレスラブが感じられます、
ね、盛り上がりましたね、本番以上に ねその前の3人でもプロレス話
して、あ、そうですか、
大盛り上がり、ね、本番10分だけだったんですけど、ね、
今回は90分ですので、
はい、ありがとうございます、
ね、で90分っていう話をしてた、あ、90分ですか、うん、90分一本勝負といえば、でまたね、その猪木小林戦がっておっしゃってたんですけれどもまた日本プロレス時代の話に戻りまして、はいはい、
じゃあここで一応ね、猪木さんのやっぱベストバウト、ここでちょっとね述べさせていただきたいです。
はい、はい、
これね、昭和44年12月2日ですね、忘れもいない
44年12.2、
はい、ナンバー大阪府立体育会議会 NWA 世界選手権試合、チャンピオン、ドリーパンクジュニアに若弟子アントニオ猪木が挑戦した試合、これ私がね初めて生観戦した試合なんですよ。
ああ、そうです
か、ね、はい、それをねまたあの猪木さんが生前、述べられたんですけど、猪木さん自身もやっぱり5000何試合やってる中で、はい、一番やっぱり思い出深い、うん、でベストバウトはやっぱりこの昭和44年のドディ戦だとおっしゃってくれるんですよ。はい、これね一言で言うたらね、なんですかね、それまでは一発ヒットの技で、試合が決まってもらうということが、はい、
得意技が
一つで、はい、この試合はね今の現在プロレスにつながるカウント 2.9 のこのスリリングなこのやり合いっていうのが初めてこれリング上でやられたのがこの試合だと思うんですよ。だから一応、ね、近代プロレスへの移行するほんまエポックメイキング的なやっぱり試合だったんじゃないかなと僕も思います。はい、でね、先日ちょっと僕もお話しすることがあったんですけど、はい、当時アナウンスをしとった船橋圭一郎さんですね、船橋さんですね、はい、
で、テレビ朝日の NET ですかね、
そうですね、はい、教育テレビですね、はい、この方がねこの試合についてちょっとズバッとこう言われたのがすごくね感動したんですけど、ね、初対決の、超一流の2人がアスリートですよね、2人のアスリートがあうんの呼吸で、技をつなぎ合って、ね、60分のプロレスの最高芸術を見せた試合はこの試合だということで、 おっしゃってるんですよ。もうここで聞いた時ね、涙出てきましたよ。
でもそれを、はい、プロレスね、その生観戦の最初の体験が、はいはい、その猪木さんが、はい、そのね、何十年に及ぶプロレスラー生活の中で自分で名勝負っていう、
はい、これはもうプロレスにもぬかるみにはまっていくしかないですよね、やっぱり。
それを見た人は本当にそうでしょう ね。もう卒業できなかった人が多いんじゃないですか。はい、
もうこれ見せられたらね、もう他の分野の興味だ、興味湧くってことは絶対できないですよね。
他の、あの、他になんか趣味っていうのはお持ちなんですか。
は
い、
趣味はね、結構吉本新喜劇に行ったりね。
ああ、そうですか。
同じですよ、本当に。
あ、もうだから演芸とプロレスが好き
ですよね。はいはい、いうのは結構やってやっぱりね、このジャンルからはやっぱり抜け出せないですね。この試合じゃなかったらよかったんですよ、実際。
でもそういうのありますよね、最初の体験が何かっていうので随分変わってきますよね。
ありますよね、スキー行くのでもね、嫌な体験したらもう二度と行かないとかね、ありますもんね。だからこれ運命的ですよね、本当ね。ありがたいことで、本当。
いや本当に小さい時で、あ、そのもんね、小学生ぐらいですか。
はい、
あ、僕だから、僕は生観戦は僕中学入ってからやとか思うんですけど、はい、でもほんまに小学校の時に見た、うん、本当にハンセンが、
はい、
初めて全日本に現れた、ね、さっきもちょっとね、この収録前に話したんですけど、はい、僕は本当に自分の記憶がそっから始まるんですよ。は
い、ああ、やっぱスタートがね。
明確に覚えてる記憶っていうのが、はい、その昭和56年の12月、だから放送がいつやったか分かんないんですけど、はい、ある土曜日の夕方で、はい、全日本プロレスの世界最強タッグリーグ戦の、はい、まあ、優勝決定戦だったんですかね。
はい、
だからババあれは誰でしたっけ、
ファンクスと
ブロディ、ブロディスヌーカーで、ブロディスヌーカーのセコンドにスタンハンセンが現れて、でその時に僕はほんまにね、うわーってびっくりして、
いや、みんなびっくりしました
ね。そうですよ、その夕飯時でご飯作ってた、うんうん、ハンとか走っていって、はい、全日本にハンセンが来てるぞ、おばあちゃん言うて。ってことは、ハンセンは新日本のエース外国人で、全日本になんて絶対現れることがないっていうことを、その当時、
認識して
5歳になる前で僕は認識してたっていう、そのぐらいプロレスが好きやったんですけど、その前の記憶あんまりないんですよ、プロレスの。でもその時明確にそういうことを叫んだ記憶があって、
は
い、
あ、そっか。
だからその5歳になるかならへんかの時のあの鮮烈な記憶は、
絶対もう、
いやそうです、
抜けないでしょ、やっぱりね。
そっから
やっぱりそうですよ、みんなそれぞれやっぱりその時代のプロレスがやっぱり一番ね、
でもその、ね、最初のその原体験として、はい、猪木ドリーっていうのはね、
これはもうね、本当ね、ありがたい話です ね。はい、でこの試合一応ストリート的でにもね、はい、一応猪木さんがこれ左手の中指をね、前々日の試合に骨折してるわけですよね。はい、でもう一つのストーリー性としては、この勝者に、翌日東京でジャイアント馬場が挑戦すると、ひょっとしたら BIFO の対決があるかもというところで、
あ、そうかそうか、
もう盛り上がり方は半端じゃなかったですよね、本当。でこの時のね、一応会場っていうか、まあ、とりあえず難波からこの富士体育館にね、本当人が吸い込まれるようなもう行列なんですよ。ほんでダフ屋がもうねを言うてくるわけですよ。ケン兄ちゃんあるか、姉ちゃんケンあったら買うで言うてね、
施工
してくるんですよ。はい、もうあの世界観ってすごいですよね。プロレスしかちょっと体感できないあれなんですけど、ほんでね、一応入り口まで行ったらもう観客がもう溢れてるんですよ。当日券求めに書くで、はい、何ぼでもいいから券買うぞって、うん、もうすごい状況でしたよ、本当。
その時藤井さん、はい、どなたと行ってらっしゃ
る、僕おじに連れて行ってもらったんですよ。はい、一人ではちょっと行かれへん、
いや、まあね、
環境の も, もうちょっとリングサイドとか怖いおっちゃんいっぱいおったからね、はい、まあそんな中での一応デビューだったんですけどね、この日ではね、とりあえずね、まあ、さっきおっしゃった通りカウント 2.9、はい、でフリースタイル感はね、ずっとこう1階からこうサジ席というか、ね、ちょっと
つながるような感じでしたね、
はい、だからね、そのカウント 2.9 のたびに前の人が立ったら後ろの人まで立っていくから、すっごいウェーブがズワーッと 2.9 のことに起こるわけですよ。ズワーッズワーでね、やっぱり2階席が見てたらすっごい光景なんですよ。ほんでまたドリーとシニアとお父さんですね、ドリーファンクシニアとハリーレースがね、ちょっかいかけるんですよ、猪木に。ほんだらまた冬の風物詩のみかんをね、直球で投げてくるわけですよ、みんなが。ほんだら絶対ね、当たらないんですよ。みんな鉄柱に当たったり、リングサイド1列目のお客さんに当たって弾けねえね、パーンって。
みかんが。
はい。リングサイドにね、猪木さんも当時の あの恋人を梅昇さんも連れてきとったわけです、その日。
ああ、梅昇美津子さんもいらっしゃって、
はい、ヒヤヒヤしましたよ、当たったから
小学生がいや、
まあ、そんなね大興奮の中で、はい、60分フルタイム戦ったんですけど、でね、一応60分終わった時点で一瞬ね、あのシーンってなるんですよ。やっぱり猪木がこう取れなかったということで、大阪の方のなにわのファンはもう猪木のね、もうババア派じゃないですよ、ほとんど大阪は猪木派なんですよ。ほんでね、一瞬シーンとするんですけど、どことなくまた拍手が起こってきて、素晴らしい試合だったということで、ブワー大爆発ですね。これ船橋さんもおっしゃるんですけど、同じこと、はい、でね、席を立とうとした時にも感動で立てなかった。いつもやったらパッと立って帰るんですけどね、この時本当にね感動でね、もう席立つことできなかったぐらい、はい、いうぐらいのね大興奮の試合です。でこのね最後技と技のつなぎをね、この松波さんがまたねプロフェッショナル視点で見てはるんですよ。
ね、あの時やね、それ以前になかった攻防だったと思うんですよね、うん、当時ね。で猪木さんってその時もカールゴッチから習ってたので、はい、だいぶその要素が入ってきた時期なんじゃないかなと、うん、ジャーマンしかり、まんじかためしかりね、うん、だからそこ でドリーも、まあ、新しい、ね、はい、スタイルの、うん、新しいタイプの世界チャンピオンということでね、本当にこう時代が変わる、うん、スタイルが変わっていく、
ね、
ね、ここだと思います、ね、あのブリッジの攻防とかもそれまでありましたかね、
うん、なかったね、あの攻防はね、うん、本当
こうブリッジしたところにね、うん、こう相手がこうボンボンと、ね、
乗ってね、
はい、その攻防っていうのもやっぱりカールゴッチの指導のもとかなという感じはしますよ ね。
そう、ミリライレージも出身の
さすが見る角度が違うね、
うん、本当にテクニシャン同士のっていう感じ
です
ね、
うん、そうですね、
私の攻防が、
うんうん、だから馬場さんのライバルは多かったけど、猪木さん初めて自分のライバル見つけたんちゃいますかね、あの試合で、うん、
ああ、
は
い、その馬場さんの時代は馬場さんと、まあ、うん、あのプロレスラーとか怪奇派やったりとか、
う
ん、
そう
分かりやすい外国人の、
ね、
なんていうんですかね、うん、そういう
エリックとかね、
エリック、鉄の爪、ね、うん、アイアンクロース、はい、そういうね、うん、あの悪役的なレスラー、はい、怖いレスラーみたいな、
うん、そうでしたね、はい、
もうと大きい日本人の馬場さんっていうこの対比が良、ね、はい、かったと思うんですけど、すね、うん、猪木さんの場合その本当にテクニシャン同士の
やっぱり合うんですよね、ううアメリカンプロですね、本当、うん、ほんまにアメリカンプロレスのほんま代表的な試合でしたよね。
それがだから昭和44年だから、はい、1969年
ですね、
69年か、はい、そこそこその一番猪木さん輝いていた、
は
い、
そうです、はい、でその試合はもう感動して、はい、もう当然すぐ求めますよね、次の試合が見たいで、で1900年翌年ですよね、はい、福岡で8月2日やったかな、でし、はい、これまたすごいデビューアップした試合でね、1本目ドリーが、これどうやったかな、
ダブラム、
ね、あ、ダブラムね、
テキサスブロンコスープ
レックスですね、
松並さんは後からご覧になられた
という、ね、もちろん
後追いで、
そう、これスタンピードがね、いや69年スタンピードをカナダでね、ロビンソンとドリー当たってるんですよ、はい、その時ね、ロビンソンのやっぱりその人間風車見て、彼は彼なりにちょっと改造してテキサスブロンコスープレックスで1本取るわけですよね、はい、ほんで猪木はこの逆にカールゴッチ直伝のジャーマンで取るわけですよ。もうこの展開すごすぎるよね。ほんで3本目はもう4の字固めまで猪木出して、もうほんとね、悲劇のもう悲劇も出せるもん全部出したという。で、また、60分引き分けと、ドローですね。じゃあ次3回目ですよ。
まあってなりますよね。
で特にね、この、 あの印象深いのは、あの大阪、その福岡の前に、大阪で馬場がインター選手権でドディを迎えたわけですよ、
はい、
その試合確かよく言われるお母さんっていうことでリング上が40何度は扱って、馬場さんがもうリングでね、お母さんって言ってしまう試合ですよ。
助けて
助けて、
お母さん助けて、
はい、
助けて、
それ もう見に行っとったんですけど、それ本当にそうだったんですよ、はい、ほんで馬場さんもうリングから控室に帰れなかったんです、マジで。ほんでそれでずっと見とったらね、本当用具室みたいなところにバーン倒れ込むわけですよ、はい、ほんだらもうあの若手が来て窓全開にして、ね、水でホースでブワーかけまくんで、ロさんも魚みたいにハフハフハフハフしてるんですよ、
バクバクして、
ハフハフだよ。
旧大阪府立再開館って、うん、あの冷房施設 空調施設がなかったですからね、僕もその小学生の時とか中学の時見に行ってましたけど、はい、まあ、夏見に行ったらもう汗だくなっても
いつぐらい前そうなんですか、府立体育館で大阪の、
あれ改装したのいつでしたっけ、
いつだったかな、ね、もう結構
か改装後しかね、僕中学ぐらいからやから改装後しか行ってない、ね、
あ、そうですか、ほんとションベン臭いね、
すっごい暑かったですよ、そこに9000人ぐらいね、
そう9000人、
窓とかもちっちゃいちっちゃい窓あるわけね、そう、
ひどいって言ったらいいけどね、
もうドボドボでしたね、
本当に感染しとったらもう、
後のだから新日本プロレスのブームの時、タイガーマスクとか、はい、そのね、長州藤波の名勝負風歌の頃の大阪市でまたその古い方ですよね、
旧体感ですね、
はい、あの頃の、うん、ね、DVD とか見たら、うん、もうほんまにすし詰めでお客さんの数もね、うん、めちゃめちゃ入れてますもんね、
やっぱり9000人ぐらい入っとったような感覚ですよ ね、 本当、うん、
Yeah. 87年に改装されてるらしい
です。ああ、そうですか。
1980、はい、ああ、そうか、昭和62年か。
ね、やっぱり昔の方が情緒ありますよね、そういう
時。いやー、でも。
いや、だからしんどかったと思いますよ。
う
ん、
あ、そうそうですね。
そんな中で、
ね。ライトの中で、テレビのライトもあって。
ま
あ、
小手さんがよくね、もう、あ、これ50度超えてますよ。言ってましたけどね。
リングの中はとかってね、はい、なんか勝手に行くね、小手さんの、勝手に決めつけてましたよね、何度かっていうのを。
まあそれぐらいですね、すごく暑い中での、うん、まあ、馬場さんもすごいファイトされたんですけど
お母さんっていうのは聞こえたんですか、実際に前に、
それは誰が聞いたか分からないんですけどね
これあの後に大阪で馬場さんがトークショーして試合前に、はい、それ僕行きましたけど、はい、その時言ってましたね、
やっぱり本人が
言ってました、お母さん助けて
って言ってしまったと
どう思ったのか言ったのか
やっぱ男はお母さんですよね。お父さんじゃないんですよね、これね。
お母さん助けてって言ったことないもんな、人生でまだ。よっぽどやったんですよね。
よっぽどやっぱしんどかったんですよね。で、その光景を見た中、ちょっとね、面白い光景があったんで、はい、その時、猪木さんセミファイナルでテディ・ファンクとやってるんですけど、その時、真っ白、上下真っ白で、またおしゃれな格好して出てくるんですよ。はい、トコトントントンってね。
ガウンですか？
ガウンじゃなくて、もう普通のもうスラックス履いて、白い T シャツかなんかで。馬場さんのね、食べてるとこをチラッと見るんですよ、かっこよく。ほんでなんかニヤッとしてまた走っていくわけですよ。どういう気持ちで見たかわからないんですけどね。
そういうのをずっと見てはったわけですか、
うん、そうそう、僕もずっと追いかけてましたもん。ほんでね、もう最後まで追いかけてて、はい、でタクシー乗って、はい、まあ、去っていきはったんですけど、でその後また帰ってきたら、今度ファンクスがもう汗びしゃびしゃでドリーとテリーが出てきた場面に出会ったわけですけど、はい、その時ももう上下してまでもうまだ汗まみれなんですよ、ドリーもテリーも、はい、そのままタクシー乗って行きましたわ。
あのプロレスラーってね、はい、今はどうか分かんないですけど、昔よく裸でタクシー乗っていてましたよね。
乗ってました
。ね、藤波さんがあの雪の札幌で、ね、藤原義明がね、
そう覚えてます
ね。ね、試合前に襲撃して長州力を、はい、でね、ちょっとそのままあれなんて言ったら、もうこんな会社辞めてやる言って、雪祭りやってる子なんですかね。
そうですね。
ふらふらっと中島体育センターの前出て行って、はい、あの時はパンイチでしたもん
ね。パンイチでしたね。寒いのにね。
寒いのにね。雪に倒れて行ってましたもんね。そうなんですよね、だからあの今でもそうなんですかね、みんなプロレスラー、うん、会場からパンイチでホテルまで行ってるんですかね。
でもタクシーの運転手も大変ですよね、後々 ね、びしゃびしゃですよ、もう、ね、
流血とかしてたらもう、
ね、そういうこともあるし、
ねえ、ちょっと心配しましたね、子供心に。
あ、でもすごいですね、もうそのみずみずしい記憶ですよね、ずっと追っていってはったんですよね、
う
ん、
実際そうです、子供とかもそうでしょう、やっぱりもうずっと選手追いかけとったもんね、やっぱり、うん、まあ、そういうことで、まあ、あのその、46年、あ、5年ですね、45年の戦いが終わり、はい、で最後46年ですよ、
46年、
はい、これが最後大阪で、猪木が当時も UN チャンピオンだったんですよ、
はい、
でドリーと一応ダブルタイトルをかけて大阪で決着戦ということで、はい、もうこの時はね、燃え上がりましたね、もう1ヶ月前からチケット枕元に置いてずっと寝るわけですよ、夢見て、もうドキドキしながら わかりますこの
ときめき。いや、ほんまにね、なんかね、プロレスのビッグマッチを中心に生きてましたもん、はい、もう中学ぐらいの時に。もう、それ終わった後の、なんとも言えんね。
虚無感。
虚無感。もう、だから途中でね、もうプロレス集中できなかったです。大阪城ホールの僕ね、僕見た興行で一番興奮したんが、はい、藤波辰巳のデビュー20周年のレジェンド・オブ・ドラゴン。
行きました。
行きました。5.31 ですよね、確かで。
あ、そうでしたね。
1990何年かな、1年かな。
超のと
そうです。メインが蝶野で、でも、はい、その前の試合が結構いい試合ばっかりでしたよね。で外国人もだから、だからベーダーとスコット・ノートン戦とかでスタイナーブラザーズが来てたんですよ。
すごいメンバーですね。でも、ね、
で興奮してね、もうね、でも途中からもう終わらんといてくれっていう、
次の腕の目標がない
。いや、もうそうなんですよ。もうこれ終わって俺何を糧に俺は生きていったらええねやっていう中2ぐらいかな。
あれは同じ同じ、
ね、でも11かな12かな、もう
分かりました。
分かります、その気持ち
分かってくれます。泣きそう
でもそんだけ名勝負やったのに、はい、年一でしかやらんかったです ね、はい、ですね、日本プロレスは、
まあ、それが価値があったんかもしれませんけど ね、ま
あ、ドリーなかなか来れなかった、
ね、NWA のチャンピオンやったっていうことで、
ね、全米やっぱりね回ってますもんね、
なんとか頑張って年一回、
そう
かって感じだと思いますね。
まあ、それやからこう NWA という価値が余計やった
ね。いや、もうなんか僕はもう子供の時、NWA ってもう国連ぐらいの位置づけやったでしょ、そういうオフィシャルな NWA といえばみたいな。ここでよく
NWA 総会、
総会で、そう、国連総会みたいな、アンポリみたいなぐらいの感じで捉えてて、でよくそのプロレスの中で、アメリカからこんなニュースが飛び込んできました、ハーリーレースがついに新記録の7回目の王座戴冠とか、おーって思ったんですけど、あれほんまに王やったんかっていうのが
そのダイスポ買いました。
いやーねー、もうファンタジーの世界にもう
もう踊らされてましたね、バレバレね。
でもそれを子供の頃にその44年、45年、46年で、
ベストですね。
いやー、僕なんかほんまになんかタイムトラベルできるんやったらその時代選ぶんじゃないかなと思います
ね。僕ももう一回行くんやったらそのこと
46年楽しみにこう枕元に置いてた、
置いてた、はい、ところがですね、行ったら当日あれですよ、白い紙にアントニオ猪木右輸尿管か、はい、欠席のため欠場します、代わりに坂口誠二が挑戦しますって書いてあったんです。もう崩れ去りましたね、今日はグワッターンって、もう俺は何を目標にして生きていったり一緒ですよ。ほんでね、もう坂口とドディの試合はほとんど上の空でしたね。もう今後の猪木のことばっかり考えてましたね、やっぱりね。
それは本当に猪木さんは病気やったんですか？
はいはい、あれはね、病気のある程度入院はされたんですけどね、はい、あくまでやっぱり
クーデターの
時ですね、会社改革でね、はいはい、で追放されたという形になっちゃったんですけどね。
そうですよ、
悲しい悲しいシリーズですねこれね、本当ね、もうで結局ね、もうその幻の世界戦になっちゃったんで、はい、結局 2回ですね、猪木通り、はい。でこれね、もう猪木さんその当時、倍賞さんと同じ年ね結婚されて、はい、で、はい、バックアップしてもらってですね、このシリーズにおいても馬場さんが NWA に挑戦じゃなくて猪木が挑戦ということで、どんどん会社もバックアップしてくれてるのに、はい、会社改革して出ていってしまうの、うん、なんでもう1年ぐらいね辛抱してくれへんかったんかなと思うんですよ、うん、もうこれ
その頃って、はい、だから大人になったらその猪木がクーデター、うん、まあ、猪木がクーデターやったかどうかいろんな諸説あるんですけれども、はい、会社改革を企てて、ね、うん、そうですね、で途中まで馬場さんも同調してたけれども、は
い、いろんな説が、
まあ、そうですね、プロレススーパースター列伝やと悪役の、ね、うん、後に悪役になる上田馬之助が裏切ったとか、ね、もうよく分かんないんですけど
絶対出てきますね、上
田さん絶対出てくるんですけれども、はい、その当時は、はい、その子供の少年のファンとしてはどういう目でご覧になったんですか、はい、そのクーデター騒動とかっていうのは、
それは、ね、もうまだ難しいですよね、そういう政治的な内紛っていうのはね、うん、だからもうただ単純にもう猪木復活、どういう形で復活してきてくるのかというも前向きな形で見てましたね、当時は。アメリカ行っちゃうんかなとか、新しい団体立てるんかなと思って、もうとりあえずもう後ろ向きじゃなくて、もう次のことを考えてましたね、自分なりに。で、なんちゅうんかな、この時ね、でもちょっと変えるんですけど、猪木さんと大阪の試合、3日後ぐらいに東京の試合があったんです。その東京の試合は全然まだ空白だったんですよ、はい、だから万が一猪木が大阪で NWA 取って、で、まあ、東京でまあ取り返されたとしても、 ね、猪木の経歴には三千とやっぱり元 NWA 王者という肩書きがついて、ね、馬場さんと並んだじゃないかというぐらいな夢をまだ見てるんですよ。
あ、今もですか。
今も
今もかよ今もかよ
今もかよ。いや今もよ。
後にだからね、あのジャイアント馬場さんが全日本プロレス、はい、また馬場さんも、はい、あの猪木さんは猪木さんが先新日本に出ていっちゃって、はい、その後馬場さんも全日本に行って、はい、後に NWA のチャンピオンに、ね、なるんですけども、はい、その時猪木さんがさっき取ってたら、ね、はいね、日本人で初っていう。
そうですよね、まあ、そういう夢もまだ見ながらの、
はい、いやそ今もその夢を見てらっしゃるっていうのが、はい、
しつこいね。
いやそれはねそれはほんまに素敵です。
ありがとう。
隅田隆平の浜栗御門の編、令和5年7月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。